こんにちは、門垣敏子です。湯気牧場物語、3月と4月この2ヶ月にわたって毎週日曜日に配信しております。もうお楽しみいただいておりますでしょうね。湯気牧場さんは初代から数えて今年で83年目、今のこの場所に移転されてからは55年目ということで、広さはなんと甲子園のおよそ 2,3 倍ある、そんな牧場なんですよね。3月の放送ちょっと振り返りますと、最初は湯気忠夫さんの子供時代からスタートしていきまして、5回シリーズで、フロマージュフレとかカマンベールチーズを作っていかれる、その自家製チーズ作り、そのあたりまでお話を伺ってまいりました。ではここからはまた4月のシリーズということで、新たなお話もいっぱい出てくると思います。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
一気に春めいてきましたね。
そうですよね、もう1ヶ月前とは全然違うからね。
違いますね、うん、でもここは市街地から比べると普段夏場でも3度から5度ぐらい違いますか。
そうですよね。だけど、はい、今資料見てたら、はい、今から13年前、
13年前、はい、
ちょうど同じ日に雪が降ってるんですね。信じられないところなんです。
その年でいろいろとね、今年もね、暑すぎたりで、また冬は寒すぎたり、うん、でもまだ気温がまた上がったりと落ち着かないですね。
もうなんかやっぱり地球がちょっと悲鳴を上げてるという感じしますけども、はい、だからアーモンドの花がね、満開の時に大雪が降ったことあったりしてね、
はい、そうですか、
はい、その時はまだ住宅が全然できてなくて、今の中学校のところまでね、はい、トラクターで雪かきをするという、そういうこともあって、まあ、この辺は3月末までは油断も隙もないところやなと思いますけど、
ね、その寒さというのは飼っていらっしゃる牛さんにとってはどんな環境になるんですか。
ね、牛にとってはすごくいい環境なんですね。
いいんですか、うん、
だから牛は寒いところの動物ですから、それで自分の体を、草を食べることによって、体を38度ぐらいまで上げることができているので。
38度ですか、うん、牛さんは
が大体38度が平熱ですからね。だから人間とは2度は違う。
違いますね、
うん、というのはやっぱり人間でも繊維質のものを、はい、食べなさいってよく言うでしょ。
あります、はい、
あれを食べると体がぬくもるはずでね、消化するまで時間がかかるから、それだけ体をぬくめてくれるっていう。でも今の食生活はどんどん変わって、もう噛むことが少なくなって、飲み込む方が多くなったんちゃうかなと思いますけど。
そうですね、うん、ゼリー状になってるものはもう最たるものですね。噛まないでどんどん体の中に入れるので、ね、
だからリンゲルを食べてるみたいな。
本当ですね、うん、じゃあ繊維質のものをしっかり食べると体が温まる。
そういうことですね。
それは消化しようとして動くので、
そうだから牛は4つ胃袋があって、
そうでした、ね、
第1位に草類いっぱい食べて、はい、そこで発酵させる、はい、発酵した温度が出る、うん、だから体が温まる。人間も同じで、胃で必ず繊維質が分解するまで時間がかかるということは、そんだけ発酵するということで、だから食べ物の吸収が非常にいい環境になるということは違うかなと思う。
温まるということは発酵も促すから体に吸収されやすいし、そういうメカニズムなんですね。
そうなんですね。だから牛乳でも運動をするとエネルギー使うから、できるだけ済んだらすぐにプロテインを飲む、だから牛乳飲むといいよ。だからエアロビクスとかアイナに行って体汗流した後、30分以内にミルクを飲むと元の筋肉の量に戻るという、ね、そういう性質がどうもあるみたいです。
聞いたことがありますけど、そういうメカニズムなんですね、うん、そういうお話もまたシリーズでどっかでお伺いしたいですね。実はもう湯気牧場物語ということで、湯気さんの子供時代から先月から始まっていきますけども、はい、 こう順序立てて今回もお話伺おうと思ってますので、今のプラスアルファのお話はまたぜひ聞かせていただきたいと思います。今日はですね、先月の続きということで、先月まではちょうどフロマージュフレとかカマンベールチーズをいろんなこう紆余曲折があって、いわゆる牛乳が余った時代に同じ捨てるぐらいならということで、ご自身で日本ではまだ牧場で個人でされているところがない時から動き出されたというお話で伺って、今度はそのチーズハウスを1987年に作ってらっしゃるということですから、チーズ作りから数年後ということになりますね。
そうですね、こんだけ日本の食文化も変わってきたにもかかわらず、チーズを食べるという習慣というのはなかった、牛乳は飲みなさい、飲みなさいと飲む方向に進んだけど、牛乳を飲むとお腹ゴロゴロするとかね、そういう乳糖不耐症があるとか言われる中で、ヨーグルトは食べれるんやと、チーズは食べれるけど牛乳ダイレクトはダメなんやという話をよく聞いてて、じゃあ牛乳からできたチーズの食べ方の提案する拠点を作った方がもっと分かりやすいんちゃうかなっていうことで、そういう発信拠点を作ろうということを、大阪外国語大学のモンゴル科の教授して、小貫先生と一緒になって、そういうなんできたらいいやろうな、それと同時にこういう自然環境の中に、そういう人たちが寄ってきて、窓を見て、農業とはこんなもんや、自然というのはこういうもんやということを、ゆっくり足元を見直すような空間、これが、農業が持ってる最大の、環境は違うかなというようなことも先生よく言われてたんで、先生そんな拠点作りましょうかという話になって、どういうものを出すかというよりも、まずそういう人が集まってそこでワイワイガヤガヤ言いながら、あ、こんな食べ方もあるんや、こんな食べ方もある、食べるという、どういうのかな、テスト、日本の発酵食品と一緒に食べるとこんな味になるやという、体験をするという、そういうことでテーブルを楽しくすることはできんかなということで、そういうヤルゴイというレストハウスを作って、そのヤルゴイというのは、前もお話したかも分かりませんが、モンゴルの春の初期にモンゴル草原に咲く花の名前が、モンゴルの五畜を元気にすると、その花が咲くのが遅くれれば何頭かのモンゴルの五畜が死んでいくと、だからそういう栄養の高い草、というのかな、花を、その花を一口一口食べることによって、その動物たちが元気になっていく、今の日本社会の中でも、いろんな精神的な問題とか体力的な問題とか、そういうようなものを、どういうの、こうリメイクしてくれる空間が、そのやるごやということをみんなに知ってもらった方がチーズの消費拡大につながるんちゃうかなっていうことで、でこのレストハウス、まあレストハウスという名前に変わりましたけど、そういうのはもう全然考えずに、レストじゃない、まあレストになるんだ、休むところになると思うんですけど、そういう発信拠点として、作ったと。その後国が急に国産ナチュラルチーズの需要開発事業というのを始めたことによって、酪農家として、チーズの加工とか乳加工とか、そういうようなことができるような環境づくりが始まってくるということが始まったと。
その先生とはどういうところでのお出会いがあったんですか、ご縁といいますか。
というのはね、僕がチーズを始めた頃に、マスコミの記事が出たんですよね。でちょうど外大モンゴル丘で、 フィールドワークに、モンゴルとかそういうとこ行くんだけども、その行く前にゼミを湯気さんここでしたいなって、でもお抜きゼミをここで箕面からね、
ねえ箕面にありますよね、大阪街道
ね、箕面からここまで、みんな先生まだ住宅も全部できてない自分に、バスも走ってない自分に、神戸電鉄の山の町駅まで来て、そこから歩いてここまで来るというね、そういうところで先生が来られて、でいやこれからこういう時代が起こってくるんやから、文化系の学生に理科系の話をするということがやっぱりこれから大事ちゃうかなと、外国語大学ってみんな言うけど、外国語の裏には文化があるんやと、その文化をどう伝えるかっていうのは大学の使命やと。だから翻訳するの非常に上手やけど、冷たい翻訳の仕方するんじゃないんやっていう、そういうことを先生は思ってらっしゃって、
素晴らしい先生ですね、
でそういう、ゆうさんここでそういうのしたらどうやろうなとかいう話になって始まっていったと。
で当時はこの、チーズハウスがなかったので、生徒の皆さん、学生の皆さんはどこでこう、
だからこの外で、ゼミを先生と一緒にするという、
そうですか、
だから学生もみんなどこへ連れて行かれるんやろうなと思いながら、
箕面も自然豊かなとこですけども、もっと自然豊かなところに歩いて来られた、
だからその当時からずっと来てる学生、
いらっしゃいます、
いてて時々ここにも寄ってくれるんですけどね、そういう人たちがやる思いができたことによって、本来ならば大学はそういう拠点をどっかに作らないかんねんけども、作ったところ作るよりもやっぱりこういうとこでできた方がいいなって言われて、うちもやっぱりチーズの食べ方の提案する拠点をちょうど作りたいと思ってる矢先やから、なら、それしますかっていうことでやってみよう思うからっていうことで、でも先駆けてやったと、
それが1987年、文字通り時代はバブルの時なので、それこそ、略して板飯というイタリアンレストランだったり、もともとフレンチも結構皆さんね楽しんでらっしゃったから、そういうところではおしゃれにちょっといただくこともあるけど、自分の家で上手にチーズをうまくこうワインと一緒、ワインもそこまで家庭の中に入ってなかったかもしれませんね。
そうですよね、だから食生活が多分あの時に一つの形が変わった、その時ちゃうかなと思いますね。
そうですね、
だから農業も変わったその時っていうのが、その昭和62年1900何年だったかな、
87年
かな、
そうですね、62年
だからその時代が日本の農業を変えたその時ちゃうかなと思いますね。
そうですね、だからあるワインとかお酒のメーカーが金曜日はワインを買って夫婦でとか、
そうそう、
いろいろ ね、ありましたもんね、
なんかそういうことをキャッチフレーズ的に言ってはりましたからね。だから一般家庭のテーブルを、男女共同参画やとか言ってる時代やから、女性もどんどん外へ出ていかないかん、だからそうなってくると結局家の中の台所がどんどんどんどん寂しくなっていくけど、1週間に1回1ヶ月1回家族全員が集まるとき必ずあるから、そこでそういう食事を提案するということで、その食事から次の話が生まれてきたらいいんちゃうかなっていう、
そうですね、だからある意味大げさに言ったら家族の形も変わってきた時代のきっかけかもしれませんね、
かもわからんね、今になって考えるとね、
そうですね、だからもともとは3世代が当たり前だったのが、日本の右肩上がりの時に核家族にならざるを得なくなってなっていって、で今度はそこからみんなが豊かになってきたら個々に自分の時間も大切にする、で女性も社会進出が、これはとっても本当に喜ばしいこととして、でそこでまだ食生活が変わってくるしというね、そうなんです ね、
思いますね。だから、はい、まあ、農業っていうのはもうすでに男女共同参画やったからね。
そうです、確かにそうです、
ね、だから田んぼのとこまでね、はい、子供赤ちゃん連れて、今みたいにいい乳母車がなかった時はお米をご飯を温めとくる入れ物の中に、はい、子供を入れて田植えをしてるっていうのが、はい、日本の農業の中の一つの風景、原風景やったんちゃうかなと思う。
そうですね、だから当然子供さんも働き担い手になってましたもんね。
そうなんですね。だから子供そういう名をずっと見ながら大きくなってきたと一緒ちゃうかなと思いますよね、
そうですね、うん、でここで始められたらやっぱり皆さん最初の頃はやっぱり驚きがありましたか、チーズをこういう形でいただくのかという。
そうですね、だから、うん、お醤油と一緒に食べなさいとかね、味噌汁の中に入れたら美味しいよとか、
はい、当初からですか。
そうなんですよ。
あら、そうですか。
だからここで日本料理の先生も、が、大阪府かな、大阪府の番組、提供番組があって、はい、これからチーズの時代に入ると思うんで、うん、日本料理の先生紹介するんで、その先生と一回テレビ出てもらえませんかっていうのを言われて、でその先生がもんとか言いながら一回どんな料理を作ろうか、日本料理とどうねマッチングさせるか、
ですよね、
だから鰹節とフロマージュフレと、はい、それからさらした玉ねぎを入れてお醤油をかける、あるいはポン酢をかけて食べるって冷ややっこ風やね。
そうですね、
そういうふうなのを、あ、これはいけるとか言ってね、もう録画の前日に先生が分かってきて、
そうなんですか。
そんな話ありましたね、
うん、
だからお醤油と合わす、海苔と合わす、だからそういう表現が、でもそれをお母さん方が食べて体験したからこそ、テーブルに帰った時にできる、
そうですね、
一つの素材になったんちゃうかなって、
でそれはここでも手に入ったんですか、帰る時に。
そうです、だから初めはこれがなかった時は、あれテレビの番組があって、報道されると同時にすごい注文が入ったりして、
そうでしょうね、
で大変だった
なかなか手に入らない、場所を売ってる場所がない、
結構それで反響があったりして、それを毎年関西行きはったらうちへ取材に来てくれて、それから、芸能人の方が旅からの贈り物っていう番組やったかな、その番組にずっと出させてもらって、
はい、
でだから芸能界っていうのも全然知らなかったし、こういうねラジオね話するとかねこういうふうにしてラジオの放送っていうのはできてるやなっていうのをねつくづく感じたり、テレビの裏側も見せてもらったり ね、
お写真見せていただくとたくさんの方お見えいらっしゃるんです
か
ね。
そうですね、からもう全然知らんし、自分らが知らんだけで子供やみんなは知ってたという方もいらっしゃったり、はい、そういう、こともありましたね。
一気にこの湯気牧場さんが有名になったということで、ウェディングもこの頃、
ね、そうですよね。だから初めからウェディングを目指してなかったんですけど、うん、はい、あれ県かな、兵庫県の農村と都会の若い女性とのお見合いパーティー的なものを湯気さんこのやるごいの中でできひんかないう提案があって、あ、はいはい、あそれ面白いですねって言って、それでやったことはあります。あ、
そうなんですか。
でも、もう農家の人の男性はみんなシャイやからね、はい、なかなか喋るの上手じゃないから、うまくいったか、その後うまくいったかどうかわからなかったんですけどその後、ね、大きな神戸の震災がありましたからね。それによって、まあ、うちいつも来てくれてた大丸の外相の人が、
はい、
大丸も穴になっ ってしまったし、なんか神戸を活性化する方法ないかなあいう話で、私たまたま外相からウェディング担当のねとこへ変わったんやけど、ゆげさんここでそういうことできひんやろか、だから面白いやろけど僕そんなことやったことないしねいや私たちがサポートするから、一回この辺そういうのことしたらどうやろうかなと思うねんっていう話になって、サポートしてもらえるんやったら、ね、人生の門でに、はい、お点を作らないようなことができるんやったら、ここの空間をね、人間は自然から生まれて自然に変えるんやから、
そうですね、
うん、そういう空間で結婚式ができたらっていうことで初めてあのウェディングの募集を始めるというね、それもすぐにするんかなと思ったら1年先ですよね、
はい、言われて、そうですね、うん、そうですね、確かに、はい、結婚式はの準備があります、ね、
そんなこと全然知らずに、はい、とりあえず大名で6階かな、あそこの祭事場で、はい、ウェディングパーティー の, あ, のであれをするから、はい、あのそれに皆さん出てほしいということでやったら、やっぱり農家がする以上は本物を使いたいから、はい、やっぱりあのカーペットもあのというよりもやっぱり自然のものを持って行って、あのそこでみんなに見てもらうというやり方がいいんちゃうかっていうことを提案して、
模擬結婚式を
そうそう
どういうもの持ってい
かれたんですか、ウェディングパーティーですよね、
パーティーそうですね、
あの6階で催し物としてする、それで募集を取るからっていうことで、はいはい、で出てきたやつがもう冷たい感じのもの、当然そうやと思う、デパートとしてやる場合は、はい、あの本物は使えない、ところはそれを本物にせんとね意味がないに違うかなって言って、はい、あの大そこで初めてやって、
ブライダルフェアに参加された時、
そうそうブライダルフェアっていうの
を、
それから毎回水やりに行ってね、ハーブ類を全部やって、でお菓子もずっとウェディングケーキも全部ここで作って、
持って行かれました、
持って行きました、それで1週間のフェアして、最後に言ってくれあのデパートの方から言ってくれたのは、やっぱりね競争相手が予算あるんやね、でやっぱり
そうですね、
そこの第1回目来た人たちは、大丸さんもう今年のうちのウェディングセレモニーはもうやめときますと、うん、ここまでは要せん
なるほど、
そこまで言ってくれたいう人もいたらしくて、
なるほどね、
だから牧場で結婚式っていうのはみんなクエスチョンマークで見ますから
イメージが湧かなかったので、
ね、
でも実際に見せていただいて、
それで、6組かな、
6
組に入りましたということで、もう緊張するな、雨も降らなかったらええの
にそれがありますね、確かにね、
で初めてそれをするという、はい、だから震災後の神戸をどう活性化するかっていう一つのテーマの中で、牧場で結婚し、ウェディング、ガーデンウェディングっていうのは、ね
そうですね、
なかった時代ですから、
はい、私もちょうどこの頃はよく結婚式の司会をね、ホテルでさせていただきましたけども、郊外のホテルは屋外にあるチャペルでできますけど、大抵はホテルの中のチャペルだったりで、自然とはもう全然接点のない状況が関西はね多かったですからね、
そうですよね、だから全くそういうような経験のない牧場の中で結婚式をした、
素晴らしい空間だと思います、ね、
その時から始まって140組かな、
もうすでに、すごい、
なってその人たちが子供ができて、結婚記念日には必ずここへも寄ってくれて、昔を思い出してくれたりね、大阪の人も夢さんのとこで結婚式してよかったって言って、この間も来てね、
やっぱり
人生の出発点しいい経験させてもらったとかね、そういう話を聞くとやってよかった、でも今はもうだんだん若い子に今シフトしてますので、
そうなんですか、
うん、だからもう僕らの出る時代じゃないなって言って、はい、今はちょっとずつ、フェイスアウトして、
フェードアウト、そうですか、少しずつでもここぞというところでは
まあ、よく言われますけど ね、 ねもうできるだけ、こっちの方から見てるというやり方で今進んでますね。
そうなんですね。いや、この場所ができたことによって次々といろんなライブもされたりというお話もまたじゃあ次回ちょっと聞かせていただき
ます。
よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
いや、こちらこそお世話になります。ありがとうございます。
来週もぜひお聞きください。